ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回からロンドン在住の看護師、助産師の純子さんにお話を伺っていきます。純子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は私は最近ロスジェネ世代に関心を持つようになりまして、ロスジェネを見ていて分かってきたのは、ロスジェネには厳然とした勝ち組と負け組がいて、他の世代の勝ち組、負け組と比較すると、その格差と断絶はかなり大きいようなんですね。で、そのことについてずっと考えてるんですけど、ここになんと勝ち組でも負け組でもない日本脱出組がいたんですね。純子さんはロスジェネ世代なんですよね。
そうです。私は74年に生まれまして、岡山出身です。98年に首都圏の文系の学校を卒業しました。だからロスジェネ真っ只中でもないのか、走りですかね。就職氷河期と言われて1年目2年目とかだったと思います。学校で心理とか宗教とか教育社会学っていうのを通して、国際比較とか女性のリーダーシップとか、そういうのを習ってる機会があったんですね。ほんで卒業の頃になってね、就職が決まらなくてびっくりしました。今まで学校で習ってた女性は社会でこれからは意思決定をしてというような雰囲気と現実の違いがね、あららっていう感じだったのね。あ、そう、私その時もと、あの、すでに助産師にいつかはなろうと思ってたんですけど、就職まずしようと思ってたんですね。というのも、看護学校に行く費用を就職して稼いでから貯めてから学生になって、それからというような、まあ、計画でした。だからアルバイトしながら看護学校の、お金貯まったりすんのかしらねと思いながら、でもまだ首都圏に住んでたんですね、その頃。その時、就職をしない決断をした人の同級生の中には、海外に留学する人や大学院に行く人がまあ何本かいたんですけど、海外にいた人の中でイギリスっていう人が何人かいました。で、まあ、ぼんやりしながら、ちょっと英語もね、便利かも、あったらいいかもね。で、ちょっと、遊んでくるわと思って、語学留学って言いますか？今でもそういう感じで、イギリスの友達のところに行ったんです。そしたら、すごい楽だった。そうそう、私ね、アメリカを選ばなかった理由をね、アンさん聞いてくださったんだけども、なんとなく避ける気持ちがあったんですね。イギリスを選んだのもなんとなくでした。だけど行ってみたら本当に楽で、その時はただただ楽しいっていう感じの楽っていうよりは楽しいって感じだったんだけど、今になって考えてみると、やっぱり私はその20代前半半ばかなと時って、日本にいる時に自分が人間としてこう価値を与えられてない感じを感じてたんだと思う。だからイギリスに来たら、なんか人間として扱われた気がして、すごい楽って思ったんでね。で、そんなこんなそうこうしてるうちに、イギリスでは医療職の学校に行く間は手当が出てたんですね。その時、例えば看護師もだし、助産師もだし、他の理学療法とかそういう仕事も手当が出て、学費がなくてそれで勉強できるっていうのを組みがありました。労働党の政権だった時ね。私は、それに向かっていこうと思って、まあ、ちょびっとまたさらに英語を勉強しなきゃだったんだけど、2001年に看護学校に入ったんですね。で、その時、手当が出てて、私の次の学年っていうか、6ヶ月後とかに入学してくる人は、日本出身だったらそれがもらえなかったのね。欧州の人はもらえたけど、だから本当最後の良いタイミング、ラッキーっていう感じです。ほんで、それでまあ一応看護師になった理由はですね、まあ助産師になるために看護師になるっていうのを選んだんですね。で、その理由としては、やっぱり日本でいつか助産師として働きたいと思ってて、そういうのを選んだんだと思うんだけど、イギリスではね、看護師なんかなんなくったって助産師になれるんです。なんて言うんだっけ、あれ、OECD って言いますか、所得が高い、人権が保障されてるとされてる国々38カ国の中でね、助産師に直接なれる仕組みがない、そんなのは日本だけなんです。で、それはどういうことかというと、助産師が助産師として尊重 さいかどうかってことですね。看護師のついでみたいな感じか、助産師は助産としての助産っていうものが、その社会に、助産の哲学が尊重されるかどうか、助産が必要とされてるかどうかっていうことで、女性の地位という女性の話だと思います。女性が産科医療でどういうケアを受けるかっていうのが、助産師が助産師だけであるところか、それとも看護師になってから助産師になる場所かで、やっぱ違うんですよね。今、イギリスで助産師として登録してる人4万人ぐらいなんですけども、それってね、日本の助産師の数ときっと同じぐらいなんだけど、イギリスは日本より人口が半分ぐらいだから、そう思うと、日本より助産師の数が多いですね、イギリスは。4万人のうちの6000人だけが、看護師資格も持っている、そういう助産師です。で、つまり大多数の助産師は助産師だけです。で、今現在、助産師だけになれる、そういうコースの方が多いんですね。だから看護師になった後に助産師になる方法はまだあるんだけど、そのやり方よりも助産師だけになる方が間口が多いっていうか、助産師だけになった助産師はね、看護師になっちゃった後の助産師と比べて、助産のことをよく、助産のことしかまあ知らないから、助産のことをするんですね。看護っていうのは、医学が診断したそのことに基づいて看護をデザインしていって、それを提供するのが看護師の役目で、助産師は何をするかっていうと、女性の、まあ、体を信じて、そして女性の決断を信じてっていう、その女性と対等の関係を作ってっていうのが助産師です。で、そこに女性が正常の妊娠、正常のお産をしているときには、助産師だけで賄えるっていう専門家ってもう、すごい誇り高いのよ、私たち。で、そんで、もしも正常から外れていこうとしているときに、それを見定めて、異常の専門家である産科医とかにつなげるのも、それも助産師の仕事なんですね。だから、前もって何か異常になるかもねっていうよりは、まずみんな大概正常だから、そこから、必要な時に異常の専門家を連れてくるっていうのが、イギリスの助産師の働き方。で、それがよくできるのは、その正常を叩き込まれてる人で、異常の専門家の下で働くことに慣れてる看護師は、女性と助産師と、三回で平らの三角形を作らずに、医師が上にいる、下に助産師がいて、その下に女性を持ってきちゃう。もしくは、まあ女性はその下に潜り込んじゃうっていう、そういう医療のハイエラルキーがね、できちゃうっていうんで、それはね、理想的じゃないんですね。でね、あとね、さっき言った4万人のうちの6000人だけが看護師資格を持ってるって話は、もしかしたら最初はね、看護師持ってて助産師になった人も、更新の時に、まあもう看護師いいやと思って看護師の資格の方の免許の更新をしなかったっていう人もいて、それで6000人しかっていうのもあるかもしれません。で、助産師になろうと思い始めた時の話をします。20歳ぐらいのことなんだけど、社会学の女性学の授業で、フィメルジェニタルミューティレーション、それは、アフリカとかアジア30カ国で未だに続いている習慣なんだけど、その当時、日本語では女性の割礼と訳されていたかもしれません。女性の性器切除、それについて、授業で取り上げられてて、確かに国際社会から見て、女性の体に暴力が振るわれていて、WHO とかもね、問題にしてる、ユニセフとかが問題にしてることなんですが、その、授業をしていた社会学の教師は、西洋の医療の下でお産をする女性も、ルーチンで陰切開などを受けてることがあって、それは、等しく女性の体に対する暴力っていう説を言ったんですね。そういうのを聞いて、あとは、ま、他にもいろいろちょくちょくいろんなことがあったんだけど、あ、助産師になるよと思いました、私は。で、助産師とは、先ほども言ったんだけど、女性の体と決断を信じる仕事です。で、女性は支えられた時に、そして安心してる時に、またケアに納得してる、そういう選択に納得してる時は、女性の体は素晴らしい機能を発揮するんですね。お産っていうのは、出てきた赤ちゃんと、まあ、出会う、そういう、その瞬間なわけです、お産っていうのは。で、その時にね、その出会いっていうのはね、本当そのすごく惹かれ合うんですよね、赤ちゃんと女性っていうのが。どんな人よりもあんな惹かれ合ってる人はいないのよ。人の進化の結果、お産がこうなったんですね。頭蓋骨が大きいじゃんか、うちら。踏んで骨盤がね、狭いでしょ。踏んでね、その出てくる時にジャストフィットなわけよ。だから、 結構ね、お産の感覚を女性がたくさん感じます。で、その女性、それはその陣痛とか痛みとかっていうふうに言われるんだけど、そのたくさんの感覚を感じて、たくさんの収縮があって、それに伴ってホルモンがドサドサ出るんですよね。で、そのホルモンのがドサドサ出たことにより、赤ちゃんを、生まれた赤ちゃんを抱き取った時に思って、目が合った時にすっごいホルモンが出るの。で、それによってむちゃむちゃ引き合うっていうのがあるんですね。でね、だからね、そのね、なんていうのかな、理にかなってるんですよ。そうしないと生まれてこないし、そうすることによって、その後、子供と暮らしの時にずっと愛着を持ち続けるような衝撃的な出来事であって、で、それがもうその、本当ね、まあ奇跡ですわよ。というような、そんな感じに、お産ってすごいなっていうのを、そういうこと思って、そうやって、助産師になったわけよ。んでね、イギリスの、人類学者がね、ある社会で女性がお産をするときにどんな産科のケアがあるか。で、その女性と赤ちゃんがどんなふうに扱われるかっていうのは、その社会が何を大切にしてるかっていうのをすごく端的に示しているっていうような、そういう言葉を言いました。いろんな場所でね、女性がどんなふうな選択があって、どんなふうに扱われるのがその場所で普通かっていうのは、その社会にある価値観が表されているものでしょうっていう、そういう考え方。で、私はね、子供の時からね、まあ実はね、平和のために何かしたいと思ってたんですよ。でも、その何をできるかっていうのね、大学とか行ったんですけど、その時もそんなに分かってたわけじゃないのね。なんだけど、その、私にとって平和のためにできることって、こう、人権のことだと、今もまあ思ってます。人権っていうのは、私たち一人一人が自分の、その、己の体のことを自分で決める。自分のしたいことをするっていうのが権利と思うんだけど、その、生まれた人は、みんな、その、同じだけ大事で、それまで、そのまんまで生き続けれる。そういう、こう、権利をね、保障されるっていうのが人権ですよね。例えばその伝統的な、性的な、固定的な役割、だから女性らしくとか、男性らしくとか、こういうらしくっていうのを、そういうのを囚われるっていうか、それにこう、それを押し付けられてる時っていうのは、自分らしいとか、自分がしたいとか、その自分の殻を求めてる、本当はこれがやりたい。それによってね、そのね、体の勘が鈍るんですね。で、勘が鈍るっていうことは、何が気持ちよくて何が気持ちいいか分かんない。何をしたいのか分かんなくなって、その生きてるこう、実感がね、奪われるっていうのが、それが私にとってその何々らしさ、性的役割を押し付けられることで、私たち個人に起きる大きい弊害だと思っております。で、だから、その体の持ち主として、自覚とか主張を弱められちゃうんでね。で、そうするとね、権力のね、思い通りにされちゃうよっていうのが、そういう意味で私は平和のためには、一人一人が自分の体は自分のものと思って、自分の体の言うことを聞く、こう、なんていうの、機会があるとね、人の言いなりにならないっていう意味で大事だと。そういう理由の助産です。
自分の体は自分のものだっていうふうな考え方っていうのは、本当に人権にの根本のところだと思うんですね。っていうのはね、戦前はね、あなたの体は天皇のものなんだからっていうふうに言われて、天皇のために命を捧げるのがあなたの役目なんだからって言われて、戦争になった時に、もう兵隊に取られて当たり前みたいな、そこで死んで当たり前っていうことになって。
そうなんです。本当そう。
その日本社会をね、もうとことんまでもう崩壊させたのが戦前ですよね。で、また今も同じことをさ、しようとしてるわけじゃないですか。
戦争ね、結構まあ女性も巻き込まれるっていうか、助産師はね、人口政策に巻き込まれがち。なぜなら、やっぱり助産場だった頃ね、女性が一人産むより二人産んだ方が、助産場のお仕事としても儲けになるわけよね。そんなのも、女性が一人一人がしたいことを守るってとこからずれて、戦争とかそういう大きいその権力側に加担しちゃうっていうのはあったことだし、今だってね、医療の権力側に加担しちゃうこともあるんだよ、助産師は。で、医療の中で助産っていうものが医学とか看護学とかと比べてとっても特別な理由は、 女性が決めるっていうのを尊重するための仕事なんですね。誰かさんが何かを言って、それを何かうまい具合提供するって仕事じゃないので、その女性が決めたこと、その女性のやりたいことを尊重するために、その女性がやりたいことを見つけれるために、法廷を一緒に歩くっていう、そういう仕事です。で、女性は妊娠出産で体を取り戻すっていう、こういう経験をするんですね。医療がどんどんいろいろこう怖いように脅してきたり、賢そうなことを言って、私たちを言いなりにしようとするんだけど、本当はね、分かってないことばっかりです、医療なんかには。特にお産について言えば、そのお産は、その人がやってみなきゃ、その人にとってどういうものかなんて、本当分かんないんですね。だから、人工のそのなんか誘発とかなんてうまくいかないことしょっちゅうで、だってやってみなきゃ分かんなくて、その薬にどういうふうにその女性の体がその日にどういうふうに反応するか、そしてその女性がそれについてどう思うかなんて全然わかんないんですね。なのになんか知ったかぶりをしてね、いろいろ押し付けてるのが医療なのよ。お産、本当はね、お産ってのは、先ほどのそのホルモンの話もしましたけど、本当はお産を通じて女性は体は知ってる。体に任すときは大丈夫。体は本当にうまくいくねというのを頭とかで考えなくてもうまくいっていて、私はこの体のままで大丈夫っていう経験をお産を通じてするんですね。それを通し、そういうお産をした場合、それは何に続くかというと、この子は大丈夫。この子に任せとけば大丈夫。この子のしたいことをすれば大丈夫という、その子供の体、子供の権利も主張する、そういう暮らし、その子供と一緒に暮らすことが、何か世話とかしつけとか子育てにならないで、子供と一緒にいることを楽しめるというのにつながるっていうのも、私は助産の、なんていうの、大事な部分だと思っております。助産になろうと思って、それから今まで働いてきて私が思うのは、女性の体はね、いろんなものに利用されてるんですね。で、それでその問題の深さは、私は、ちょびちょび、だんだんなんか分かってきたような気がしてる。で、まずはね、女性の体はね、資本主義にすごい利用されるんですよね。だから女性の体が機能しないこと、もしくは機能しないかもよという脅しによって物がえらい売れますね。で、あとはね、西洋医学が奉られちゃってる今って。で、その理由は植民地主義だったわけですね。植民地主義や西洋至上主義、そして男性中心主義。これだから女性はずっと医療から無視されてて、本当は。で、だから女性にとって必要なものかどうかっていうんじゃないんですよ。その産科医療のこう、なんていうの？まあ、全部こんな風に言うとね、結構、一般化っていう、ジェネラライゼーションですね。こういう言い方。だけど、ともかくその、女性にとって必要なもののフォーカスではないことで流れてっちゃうっていうのは言い過ぎじゃないと思う。権力である医療から私たちの力と体を取り戻すことが、助産師の仕事と思って毎日楽しく働いております。
ありがとうございます。助産師のお仕事に対する、純子さんの哲学をお話ししていただいたんですけれども、純子さん、今、イギリスで助産師として仕事されてるんですよね。でも、日本人ですから、言ってみれば移民じゃないですか。で、今、日本で移民の看護師ってあんまりいないんですけど、まあ、それは差別があるからなのかなっていう気がしてるんですね。で、イギリスは世界各地の植民地からの移民の歴史があるから、移民の医療従事者も普通なんでしょうね。だけど、そこにはやっぱり差別の構造っていうのがあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。どうですか？
差別、そう、あります、あります、差別はあります。で、差別ってのはね、別に誰かがなんか辛い思いをするからやめようとか、そういう話じゃないんですね。ある特定の人たちが、その他の人たちと分けた扱いを受けてるっていうのは、そのグループの中に、絶対的な壁を作っちゃって、その個人個人のその人らしさを奪うし、で、時にはその生命も奪います。で、私が今働いてるイギリスの公共医療制度が NHS って、ナショナルヘルスサービスって言うんだけど、その中でもそれがいろいろあります。
わかりました。今回はここで一旦止めまして、次回医療における差別の構造のことを中心に伺っていきたいと思います。純子さん、次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。